岩手医科大学命から。テーマは子宮内膜症について。お話は産婦人科学講座教授の馬場司先生です。ドクターニッシーと一緒にお話を伺います。はい、どうぞ馬場先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
新年2週目ということで、まあ、昨年は関西出身の馬場先生には嬉しいことがありました。
最高だったですね、先
生。ありがとうございます。
阪神タイガースの優勝おめでとうございます。今先生も拍手してらっしゃいます
ね。やはり先生かなりこうテンションも上がってって感じだったんじゃないですか。
今年もあれを目指します。
まさか道頓堀に飛び込んだりとかはしてないですもんね。
やっぱりオリックスじゃなくて阪神ファンでしたか。
そうですね、もうあの阪神電車乗ってあの中学校行ってましたので、やっぱ阪神ファンかなっていう感じです。
中学校は、
西宮に、はい、兵庫の西宮にあります。
でまさに甲子園球場がある。
じゃあ結構甲子園球場通ってたんですか。
まあ、子供の時から、はい、通ってましたね。
なんか憧れますね。なんか子供の頃からそういう甲子園球場に通ってましたとかって。
ねあ、実は野球もやってらしたとか。
野球はやってないんです。草野球しかやってないんです。
僕は普段から通ってたのはどっかな、どっかの近所のお肉屋さんとかそういうところ近くやって
ない。青森県青森市の
縦の加工場とか
で。それもいいんですけどね。じゃあ馬場先生は今年も阪神を優勝させるべく念を送るということですね。
優勝って言ってはいけないらしいので、まあ、またあれでお願いします。
なるほど、あれでね。
あれであ
れも流行りましたね。さあそれでは、今週からということで、子宮内膜症、ね、まあ、婦人科系のお話になりますけども、前回先生にご出演いただいた時に、
子宮筋腫について話しいただきましてね、非常に興味深い話で、なんかものによってはね、僕の頭くらいの大きさに育つものもあるとかってね。
よく覚えてらっしゃる。
そうそう、だってそれ以来僕の頭を見る人みんな子宮筋腫とかって思われてるんじゃないかって思って。
今週も冗談いっぱいで楽しくやっていきたいんですが、よろしいでしょうか。
はい、
じゃあの子宮内膜症とはというところで、そのあたりから伺っていきましょうか。
はい、本当に治療がいる子宮内膜症の女性の方って多分日本全体で200万人ぐらいいるって言われてますけど、多分そのうちの何割も病院に来られてないと思いますね。
それは会話なくても重症化しないんですかね。
もちろん重症化しますし、あのやっぱり毎月のことだとか、あとはお母さんは、はい、私もこうだったとか、おばあちゃんがこうだったとかって聞かされると、まあそんなものかなっていうふうに済まして、まあ普通の人より随分痛いのに我慢してるっていう方も多い。
よくね、女性の方が痛みに男性よりも強いとかって言ってね。だからその痛み、まあ我々男性であればもうとても我慢できないような痛みだけども我慢しちゃってるって方が多いということですね。
そうですね、ちょうど去年ですね、それこそ関西の女子大がですね、その月経痛を感じるパッドみたいなお腹に貼るんですけど、まあ、多分電気が通るのかな。でそれを学園祭で出し物をして、もう男の人が悶絶して回ったっていう、はい、のがありましたけど、多分それぐらい本当に痛いんだと思います。
その程度の問題で、まあ、毎月生理、まあ、月経がある、その痛みがあるので、まあ、お母さんやおばあちゃんが私も痛かったよっていうので薬を飲んだりしながら、まあ、実は子宮内膜症になってる痛みだかもしれないのに我慢しちゃってるっていうことですね。
そうですね、本当もう今昔も結構薬屋さんで鎮痛剤買えますよね。それを飲んでるとかって言って1日10個ぐらい飲んでるとか、座薬10個入れてるとかっていう子も実はいたりするんですけど。
確かにね、薬屋さんで売ってるような痛み止めのパッケージ見ると大きな文字で頭痛、生理痛とかって出てますもんね。まあ、それくらい痛みっていうのはもう女性にとってはもうポピュラーな痛みというか、そんな感じに片付けられてしまってる、でもその背景には内膜症というものが隠れてるかもしれないということで、
まあ、実はあの番組では20代では通ってますけど、
そうですよね、僕はティーンエイジャー
です。そうです、かなり昔にそのツボ、薬だけでは治らなくて、はい、こう親指のなんかどこか押してみたり、
指圧の話です。またそういうなんかそういうツボを買ってとかそういうなんか
体の中にあるツボ、例えば授業中も 薬飲んでも痛いから太もものところのこう一点を圧迫させて授業を受けてたり、
北斗神拳みたいなこと
してました。でもそれぐらい痛かったん
ですね。ですね、
はい、で先生、子宮内膜症っていうのはじゃあ、
そもそもどういう
病気なんですかね。
痛いということはよく伝わってきましたけど、
月経がなんで起こるかっていうところに話が戻るんですけど、月経はその子宮の中に子宮内膜っていうのが毎月ホルモンの作用で育ってきてですね、それ何のためにあるかっていうと、受精した受精卵が着床するそのふかふかのお布団を作ってるようなものなんですね。でホルモンの話になると聞きづらいところあるかもしれないんですが、一般的に女性ホルモンって言われるのはエストロゲンっていうホルモンで、これがものすごく細胞を増殖させる転写因子って言われていて、それが入るともうどんどんどんどん育つんですね。内膜がどんどん細胞の数が増えるんですけど、ただそれだけだといいお布団じゃないですね。もうとりあえずバーッと材料を増やしただけっていうので、その後排卵が起こった後にこのプロゲステロンっていうのが出るときれいな形のお布団に変わっていくんですね。それでさあ卵が来てもいいですよって待ち構えるんですけど、このエストロゲンっていうのがずっと出ているので、このエストロゲンに従ってで細胞がどんどん増殖すると、増殖するときってちゃんとした細胞もできれば変な細胞もできて、もう今最近の研究ではですね、20代の方でもですね、この子宮内膜がこうやってどんどん増殖していくと、なんか仕掛けてる細胞がどんどん増えてくるっていうのが分かっています。なので今月妊娠しませんでしたってなった時、毎回毎回ここのお布団をどけてしまわないと、がんになりかかっている細胞みたいなのがずんと残るんですね。なので次に一遍、あ、今月は無理でした、妊娠しませんでしたってなったら、もうベロッと剥がれるように、人間とですね、あとごく一部の後頭類腎炎しかその月経っていうのはないんですけど、あの仕組みが、
期間限定の高級布団を1回きりの使用で使えなければ期間限定だからすぐ処分しちゃうと、
はい、しかも出してしまわないと、
まあそれが悪さをしてくる可能性もあると。
まあ、当然出てくるときは子宮の入り口、子宮頸部と言いますけど、それを通って膣の方に流れてくるっていうのが正常な流れなんですけど、これ妊娠の仕組みとして、精子が膣から子宮に来て、卵巣から排卵された卵が卵管っていう細いストローみたいなところを通って子宮のお部屋の中に来て、まあ出会うんですけど、なので子宮のお部屋っていうのは膣の方にも開いてるけれども、細いストローを通ってお腹の中にも通じてるんですね。なので生理の時、生理ってまあ言い方本当は産婦人科しちゃいけないんですが、その月経で子宮の内膜が剥がれる時に、ほとんどは膣の方に流れますけれども、例えば子宮の入り口がちょっとギュッと閉まってたりとか、子宮の形がちょっと具合が悪かったたりとかすると、そっちのお腹の方にたくさん流れる、
逆流
なんですね。で、その逆流した子宮内膜っていうのが、まあ元々がお布団なので、これにペチャッとくっつきやすしも一緒に出てるので、それがおのりの役割をしてお腹の中の皮とかにペタッとくっついたりします。な
るほど。その経血っていわゆる月経の時のその出血した血液の中には剥がれた子宮内膜の生きた細胞もまだあって、それが逆流出することによってあらぬところにこうくっついちゃう、
ペタッとくっついちゃうんですね。で、ほとんどは自分の免疫細胞がそれを食べてしまって残らないようになってるんですけど、それが毎月してると、そういうのを免れて生着していく子宮内膜っていうのができてきます。そうすると子宮の中はもちろん毎月月経が起こって出血して剥がれますよね。同じように今度お腹の中でちょっと生き残った子宮内膜の組織が、そこも同じように出血してっていうのを繰り返していって、子宮内膜症っていうのがまあ出来上がっていくんじゃないかっていうふうに考えられてますし、まあ私たちが動物なんかを使って実験すると、模擬的な子宮内膜症の病気を持ったマウスとかお猿さんだったりとかっていうのを作ることができますね。
よく血液自体もですね、血管の中を正しく流れてる時は、これは宝の赤い水なんですけど、それが一旦血管の外に出ていろんな組織にくっつくことによって、 それ自体がもう炎症を引き起こしたりとかいわゆる毒の水のようなことになるじゃないですか、うん、おそらく今の話を聞いてると経血が荒の方向にまあ逆流していって、うん、そこでもちろんその内膜というその細胞もそこにくっつくでしょうけども血液そのものもまた炎症を起こすというふうなことに。
そうですね、その、まあ、私たちが若い子宮筋腫の方とかで、まあ、手術をするっていう時にちょうど月経来て2週間目とか1週間目とかっていうような時に手術をするとやっぱりお腹の中に血溜まってるんですね。その血のところがなんか軽く癒着するみたいな炎症みたいなのが起こっていることがあって、お病気がなくてもですね妊娠しない方お腹の中に水を入れて洗うだけでもあの炎症の、まあ、サイトカインっていうんですけどそれの量がぐっと減ってですねそれであの自然に妊娠するっていうようなことも報告されてたりっていうので本当に先生おっしゃるみたいに血がお腹の中にあるっていうのは良くない、
まあ、いわゆる生理を引き起こす使用済みになったお布団を処理する過程においてあらぬところに生着した子宮内膜も同じくまた生理のようなそういうプロセスを踏んで、はい、そこでまた出血も起きてと、はい、いうことを繰り返して、はい、炎症も癒着も
起こります、
臓器同士の
はい
と、だからそのさっきの痛みとかと関係してくるん
ですか。そうですね、出血するから痛いっていうのもあります。あの血液自体もすごく刺激があるのでお腹の中に血が出ると痛いっていうのもあるんですが、あとは骨盤の底っていうのが子宮と、まあ、腸とあるんですけど、まあ、大体そこにたまるので子宮と腸がペチャッとどんどんどんどんくっついていくんですね。でくっついていくと何が具合が悪いかっていうとやっぱ腸は常に動きますよね。でその時に子宮が引っ張られるんです。だから硬いうんちが通るだけでもですねそこを引っ張られ子宮が痛いって感じたりとか、あとはもう極端にひどくなってくると子宮はもともとまっすぐこう立ってるんですけどそれはもうカクンともう後ろの腸の方に引っ張り込まれるような形であの屈曲してしまうと今度また月経の時にですね今まではこうやってギュッと絞ればシュッと下に出たのがギュッと絞ってもですねなかなかこうくの字にすいませんラジオで分かりにくいんですけど血が出ようとしても出られないっていうことで、まあ、それでまた痛みを生じたりとか。
先生じゃあほとんど100人いたら100人子宮内膜症になっちゃうんじゃないかなっていう、私も完全にアウトだっていうふうにお話を聞いたんですけど、うん、例えば学生時代とか、はい、部活をやるとか、はい、働いている女性でもいいですよ、はい、大事な時って、はい、なるべく出ないように受け止めるものを入れて、はあはあ、とりあえず出ないように。
そうですね、う
ん、そういう行為を蓋なんかしちゃうと、
う
ん、逆流しませんかっていう話なんですけど、どうなんでしょうか。
なので各種メーカーのコマーシャル見ていただくとめちゃくちゃ吸い取りますって言ってるのはそういうことなんです、はい、単にブロックするだけだと押し返しちゃうんだけど、あの今はもう本当に吸水性の高い生理用製剤っていうのが開発されているのでそっちに染み込んでくれるっていうふうになってるんですけど、これまた開発の過程で、まあ、ちょっと本当に子宮内膜症と話だいぶずれてくるんですけど、やっぱりいろんな繊維が開発されたんですね。でそれによってある繊維はすごく有毒なものがあって、まあ、要するにそれで全身に菌が回るみたいなことが起こって、有名な今スーパーモデルされてるんですけど、その人はもう両足切り落とさないといけなくなって、彼女は今その義足をはめてその充填するナプキンっていうので、まあその中に全部が危ないわけじゃないけれども成分がまあ不明瞭で新しいものに使った時にこういうことを、結果として私はこうなっているって黄色の義足つけて、あそれこそ本当にいろんなファッションショーとか出てられる人がいるんですけど、でもそんなことで誰も教えてくれないですよね。でその人もそういうことになって初めて調べて、そういうオピニオンリーダーだったので、まあそうやって世界に発信できるようになったんですけど。
なるほど、はい、
まあ、出るその経血をスポーツだからなんとかいろんなイベントがあるからということで無理くりこう抑え込むんじゃなくて、まあ今の最初の話はあのまず出るのは出るままにして、それをちゃんと吸収する素材というものもいろいろ開発されてるけど、まあ中にはその素材が悪さをしたようなケースもあったという話ですよね、今の話ね。 でも非常にまあレアなケースなので、ラジオを聞きの方皆さん、じゃあその、ね、生理用品も使えないなとかっていうふうに考える必要はもちろんないわけです、
ね、そうですね、月経自体をありのままに来させないっていうことも今は主流になってきています
。ありのままに来させない、
はいはいはい、だからもうこれ前の時も私申し上げたと思うんですけど、月経のことを日本では生理って言うんで、生理っていうとそれがないといけないことのように思うんですけれど、じゃあ生理現象っていうより月経が生涯で何回来るかっていうお話前したと思うんですが、昔は栄養状態が悪かったので、まあ月経が来るのが大体15、6歳で、もう17、18になったら結婚して、そこからもう間がないぐらいずっと妊娠をし続けて、でまあ例えば10人産みました、8人産みましたってなったら、まあ30代半ばぐらいになって、でもうその時点にはもう体は骨もカスカスになってきてるし、でまた栄養状態も悪いっていうので、もう40超えたらすぐ閉経するみたいな感じで、まあ、生涯に来る月経の回数がその例えば戦後とか一番その栄養状態が悪かった時とかっていうのは生涯に50回ぐらいしか来なかったと。で今の女性は食事もいいし、結婚するのもキャリアを進めてからっていうことで、その後も結婚してもですね、子供もそんな2人以上いたら生活も大変だからって、まあ、お一人ぐらいがっていうのが今の平均だと思うんですけど、ってなると今の子が多い子だったら 400-500 回に達するっていうふうに言われてて、やっぱり10倍違うってなるとどっちが生理的なんだっていう話になって、月経の回数っていうのはありのままに来るっていうのが本来的な体にとって優しいことではないっていうことだけはもう間違いなく断言できますし、多分まあ大体年間の試算でいくと、月経でやっぱりその仕事のパフォーマンスが落ちる、まあ、スポーツのあれにしてもそうですし、まあ、家庭で例えばイライラしてそこでいろいろなことが起こるということも合わせて、大体年間1兆円ぐらい日本全体で労働損失しているっていうふうに試算されてます。
いや大きな問題ですよね、その月経って、まあ、我々男性は分からない世界だけど、はい、
でもね、あの興味深いお話でしたね。
いや本当そうですね。
今もうその子宮内膜症の治療とか、そういうことの前に月経をコントロールして、まあ、生活の質についても考えるっていう時代っていう、
そうですね、
またじゃあ次週お話を、ね、よろしくお願いします。